ラジオアプレーンフォーポッドキャスティング、
ラジオエアプレーン4ポッドキャスティングをお聞きの皆様、こんにちは。ルローの番組 MC の畠山です。今日は、ゲストにギタリスト宇宙美さんに来てもらってます。
はい、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶり。
お久しぶりですね。そうね、出身地が近いんですよね。
そうそうそう、同じ神奈川県も
ですね。やっぱりあれですか、鎌倉で海で遊んだりとかしたんですか。
そうそう、俺がまだ小学生の頃は、鎌倉の海岸線に海岸道路はなかったんですよ。
ね、ああ、そうなんですか。
かなり海岸が広くて、海もまあ、その当時はまだ綺麗だったかな。道路ができてからね、埋もれて、狭くなって、表って形になっちゃってね。
ああ。
悲しいね。
あ、そうなんですか。道路ないっていうのはなんか全然イメージできないですね。ないですよ、逆に。
だからそのままこう砂浜がずっと繋がって、家並みがあるって感じです。まあ一応こう防波堤じゃないけど、はい、仕切りはあったけども、もう自然の形みたいな感じでね。
へ
え。で、まあその逗子の方に、まあ、僕もまあずっと徘徊しててね、ある程度、迷ったわけじゃないんだけど、行くとこまで行ってみようと思って行って降りたら、いきなり、
はい、
きれいに舗装された道路があって、
はい、
でパッとこうそこ、まあこれ、まあそれで外、それで降りれるかなと思ったんで、
はい、
でパッと行ったら芝生がバーッと敷き詰めてあって、もう立派な一軒家があって、そこで白人の外人の子供がスケボーやってて、ね、芝刈り機があったりして、ね、
それいつ頃の昔の子供の、
ああ、3、4、5年だ
った。ああ、それ米軍の子供、
米軍の将校の要するに住宅だった。
ああ、
びっくりしたね。なんかその当時テレビで見てたアメリカの映画そのまん
ま、そのまん
だから、その時に初めてなんか、あ、日本って負けたんだなっていうなんか実感を、あまりにも違う。スタッフにこう子供がこう寝そべって、スケボーをやったのがいれば、で、そしたら俺がそこへこうバーッと降りて、その道を行けば、まあ、本当に出れると思って、行ったら、ちょうど、普通の行動に出る手前に、NP だね、外人の
部隊
が。で、何してんだって、多分向こうは英語で言ったんだけど、わからないから、軍服着てるから、捕まるんじゃないかと思ってね。バーッとそのままこうバックして、
はい、
基本的にまだやばいだね。
それ余計怪しかったです。
余計怪しかった。やっぱり俺たちが住んでるところとなんでこんなに違うのかなっていうの
を、ね、はい、
実感しました。
やっぱり子供の時は冒険好きだったんですか、
宇宙さん。だからよくお風呂に来てるな。だから友達ともよく遊んでるんだ
けど、
一人でいつもあっちこっち行って、で特に嵐とか風が強い日が好きなんだよね。
、
もう台風が来ると俺は喜んで外に出てる。でいつもびしょびしょになって帰ってきて、もうニコニコニコニコしてたってのちょっと変わってたな。
そこからギターでこうエレキでガーってやった時、やっぱそういうなんか似たのがあったじゃないですか。
まあもともとこれそういう風っぽいとか、こう風が好きなの確かなんだよね。
あ、
風が強いとすごくなんか心がウキウキしていく。
それは今も、
今も、
ね、
だから今でも台風は好きだね。そのこと被害あるとね、もうとんでもないとこって言われるんだけどね、風自体がもうそういう強い風とか大好きですね。じゃあ、まあ、加山雄三の道を見に行きましたしね。
ああ、加山雄三さんは鎌倉が実家なんですか。
鎌倉ですね。鎌倉は実家だと思う。どちらかというと七里ヶ浜とか、
はい、
江ノ島寄りの方だ、
ね。ああ、
そこにまあ豪邸ですね。
ああ、そう、
ここにいるんだよ。
宇宙美さんは加山さんのギターを見てギター始めた世代なんでしたっけ。
まあでも時代的にそうだね。加山雄三とかグループサンズもそうだったし、ベンチャーズ、
はい、
だからその世代ですよ。
ああ、
ち うどベンチャーズが全盛で、まあ、だからあの日本で言えば寺橋武さんとか、はい、いろんなのがいましたね、はい、まあ、だからベンチャーズサウンドが流行って、その後に要するにビートルズスタイルのものでグループサウンドに移行していった。
ビートルズが来日した時は高校生とか
で、いや中学生、
あ中学
生、3年か2年かそのぐらいで、でテレビで見たけど、あ音悪かったね。
あ、なんかもう会場も音悪かったらしいですけど、
ギャーギャーワーワー言ってて、
なんかまだ PA が発達してなくて、
ないし、なんかもうバランスがよく悪いって感じでね、まあ、それでもまあよく見てたけど、その前座が面白かった、あのドリフターズとか、
はい、
あのその当時の、まあ、グループサンズも出てたし、はい、岩井さんも出てたね。あと東京ベンチャーズ、東京ビートルズっての
なんかすごい、
うん、だ東京が地名がついてる、東京ってつけるバンド結構あったみたいね
でもあの後すぐビートルズライブやめちゃうじゃないですか。
やめちゃう。だからあの時はもう多分もうやりたくなかったんだと思う。もう
なんか世界中でそういうなんかまがいものみたいなのやらされて嫌になっちゃったじゃないですか。
今から見るとなんか、だってあの当時だってすでにもうあのリボルバーとかあの辺を作ってたわけでしょ。
そうですよね。
それと要するに現実的にこうライブでやってる曲っていうのはギャップがありすぎたもん。だからやっぱり本人たちはもうレコーディングの方が楽しかったね。
そうですよね、うん、なんかあのギター最初エレキで始めたんですか、それともアコギから、
ね、まあ、あの最初手に入れたのはまあ普通のアコースティックギターですね。
あ、
まあ、7流れのものを、まあ、3000、あの時いくらだったかな、2000円とか3000円しなかったかな。
あ、じゃあアンプでこう鳴らしたのっていうのは、
うん、まあだからアンプとか、まあ、エレキ自体がまあまだ買えるような値段じゃなかったしね。だから、まあ、アコースティックギターをまあエレキに例えて、弾いてたって感じかね。
なんかコンポとかにこう自分でマイクつけてぶっ刺して出したりとか、
まあ、そういう人もいたね。だってあの俺の知り合いでやっぱり電気屋の息子がいて、それとやっぱりあのステレオに、
はい、
ステレオにあのエレキをこうそのジャックで刺してそのまま入れると結構いい音するから。だけどすぐに飛ぶなんだよあのスピーカーがよくそいつ親父に怒られてたね商売も壊せないで
衝撃的なライブとかあったりしたんですか。
いや、あの見ましたよ、最初に見たのはね、レッド・ツェッペリンかな、初めてなんです。レッド・ツェッペリン、あとフリー、
はい、
BB キング、
はい、
あとなんだっけ、ディープ・パープルを見たかな。あ、見てないな。あとね、ジェスロタル、
ゼッペリンとかすごそうですね。
ゼッペリンよかったよ。ちょうどあの3枚目、
はい、
ああ3枚、1曲目が移民の歌でね、
あ、
もうこれちょうど武道館のジミー・ペイジの真ん前でね。
ああ前の方で、
まあ、目の前じゃなくてちょうどちょっといいとこだったね。
はい、
もう最高だったね。
へえ、
これだみたいなまあでもその当時ブルース系が結構好きだったから、
はい、
あのいわゆるブルースロックみたいなものがね一番流行ってたよね。
ああ、
ブルースを基本にしたロックみたいな、
うん、
まあロックってのは基本的にブルースがもう止まってんだ
け
ど、ね、はい、そういう形のバンドがかなり多くて結構売れてたもんね。
あ、ブルース色の強いバンド。
どっちかというとアメリカでブルースがもてはやされるよりも、
はい、
ヨーロッパで先にあの火がついた部分があって、
あ、
うん、だから、うん、そういうシカゴブルース系もそうだし、その前の戦前のね、
はい、
あのブルースなんかもヨーロッパで人気が出てきて、
あ、
それで逆輸入みたいな感じでアメリカに行ったっていう雰囲気が結構強かったよね。
あ、ブルースもそういう感じなんですか。
え、
ブルースもそういうなんかヨーロッパで
一回よくされる、なんか、ね、そういうニュアンスが強いね。
あ、あでも
ブルースだからあの子自体がそういうブルースっていうのはまあもともとあるものであって、
はい、
あの再評価してなかった部分があったんだよね。
あ、
だからやっぱりまだその当時は要するに人種差別の部分もあって、
はい、
黒人は黒人の世界、黒人は黒人の世界っていう結構分かれてた部分があって、だからその分ヨーロッパの人はそういうものがないから、だから純粋にこう受け入れて、あ、 ブルースってこういうものなんだっていうの。だからよく向こうのヨーロッパでアメリカのブルースマンが単独で行くじゃないですか、
はい、
そうするとアメリカのブルースの箱なんていうのはみんなまあ酒飲んだり踊ったり、はい、そういうところだけど、ヨーロッパのっていうのはもう整然とこう椅子にみんな座って、
あ
まるでクラシックを聴くようにこう音も立てずに聴いてるって、そういうビデオがかなり多いですね。アメリカでもいたいなんだよね、キャンドルヒートとか、そういうふうにブルースをずっと踏襲してる人とかね、あの仕事なんだボール・バターフィールドとかね、いっぱいいたことはいたんだけども、ただそのブルースっていう形をうまい形で自分たちのいわゆるロックと融合させて作っていったのはやっぱりイギリスの方が早かったんだよ、ヨーロッパの。
やっぱり白人と黒人の問題が結構あったんでしょうね、アメリカの方が、ね、
ヨーロッパの人っていうのはあんまりそういうのを感じないから、ね、意識しない、なんていうか民族って言っちゃおかしいけど、そういう価値観を持つ人が多かったんだよね、やっぱね。
それでまあヨーロッパでこう流行って、そうそうそう、であやっぱブルースかっこいいよかったんだみたいな、
そうそうそう、
でアメリカ人の白人もやる
みたいな、そうなんだっていう形で違う見方になってきたんだね。
はい、じゃあなんかそろそろ話がまとまったところで曲の方に、ね、
じゃあ僕の生で聞いてロケで甘いささやきにつつられたジェイアウジェイアウェイ真夜中のビル街チッパブリブリドンキにフラフラ Second rain Aye Kedemo sametemo Mugyu na yo ni Ano Kowareta radio Nange tsukete mitemo Ano Otoru ano kono Yume bakari Second
ブルースのギターの、
そうですね、その、この曲も僕も大好きなブラインドブレイクスの、から、まあ、影響を受けたっていうね、
こうインスピレーション
もらえましたね。なるほど、
もうこれはノリノリで最高っすね。
これはもうベースもベース弾いてくれてるの荒牧慎吾、まあ、70ね、
そうですよね、
あんたレベルで頑張ってました。
分かりました。じゃあここで宇宙海さんからライブの告知があります、はいはい、
ライブの告知をします。あ、その前にはケーブルテレビで、ナンバーワンテレビっていう皆さん存じの方あるのに必ず知らないかもしれませんが、ギターウルフっていう方がいて、彼もまあロックロール大好きの男でしたね、これが彼の番組に来ていただいて、はい、トークショーじゃないですけどね、お話ししました。まあ、それをケーブルテレビの方でナンバーワンテレビというので、5月の19日、26日、6月の2日と3回に分けましてね、放送します、時間は22時、10時ですね、夜の10時です。もし興味ある方は見てください。あとライブの方ですが、こういうところで言うと今度は、今月の26日、5月26日、千歳烏山の壺というところで、僕と、松本輝も、ベストソード、ブルースさん、ブルースファイターも一緒にやってました。それとハープの小鉄の3人でセッションします。それと、まあ、28日には上野のドゥービーズというところで、 キャロル大好き人間が集まっていくような感じのところらしいんですけど、まあ、あの好きなことやっていくんでね、私もいろんなことやっておきます。あと、まあ、あの来月になりますが、新宿のウルガというねライブハウスで、これはトリオで、長本忠と石本隆と3人でちょっと遊びに行きます。その他いろいろライブやってますのでね、あの私のホームページ見ていただければ、うちに都市活性アクセスしていただければ、届きますので、よかったら遊びに来てください。
どうもありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ラジオやプレーンをポッドキャスティング。